ヒューマンラボ。はい、大丈夫ですか？
大丈夫です。
さあ、あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ、今日はですね、短編劇の全国大会で優勝しました熊本の劇団不思議少年の大迫照博さん、森岡光さん、磯田渡さん、お三方にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
お願いします。
よろしくお願いします。
ね、初めてなようで初めてな、ないみたいな、
ね、
なんかどっかで聞いたことあるぞみたいな感じも気づく人は気づいていただければいいんですが、さあ、まずですね、もう今日盛りだくさんなので、はい、じゃんじゃんいきたいと思いますが、大迫さん、
はいはい、
不思議少年についてまずどんな劇団なのか教えてください、
は
い
は
い、
不思議少年はですね、劇団員数が現在3名で活動しています。
はい、
熊本拠点に活動している劇団でございます。メンバーはもう今日勢ぞろいしています。
すごい、すごいです。全員集合しちゃいましたよ。
全員集合しております。
大変だこりゃ、
ね、頑張っております。
はい、
一応ですね、その創作のテーマに笑いと切なさと再発見という、うん、キーワードを持って、良質なエンターテインメントを提供しているという。
なんで笑いながら言うんですか？
自分で良質っていうのがちょっと恥ずかしくなっちゃう。
そうですね、それは確かに
そうですね、はい、
一応目指してね、
目指しております。
いやいや、でもね、非常に面白いんですよ皆さんそれぞれね。いうことで、これ結成に至ったきっかけをちょっと紹介してください。
は
い、
そうですね、結成はもともと僕と森岡さんがですね、うん、熊本大学演劇部に所属していたんですけれども、はい、そこからちょっと、なんか旅立つ機会がございまして、
はいはいはい、旅立ったわけですね。
はい、
1個上の先輩だったんですけど、
はいはい、
大迫先輩やっぱ一番尊敬してたので、うん、したらなんか俺は独立するみたいなことを言い始めて、じゃあついていきやすっていう感じで。
なるほどなるほど。
やりたいことをやりたくて、うん、まあ劇団にしようということで。
そうです、
はい、
お察しいただきたいと思います。
わかりました。仲いいですよ。大丈夫です。仲いい
仲いい3人ですね。はい、ということでね、いうことで、まあ劇団になったというわけです。はい、不思議少年っていうネーミングはこれなんかあるんですか？
これはですね、特別な意味はない
んです。ないんです。
、はい、
自分のこととかそういうんじゃなくて。
全然そんな感じじゃなかったんですけど、先輩がこんな劇団名いいんじゃないっていう感じでつけてくれたんですけど、
はい、
まあそれこそ客演とか他の劇団に出た時に、うん、大迫照博かっこ不思議少年って乗ったりすると面白くないっていう。
まあ一言で言うとノリですね。
ノリですね。はい、
ね、
で
もノリは大事なんでね。
なるほ
ど。だからなんかちょっとすごい複雑。僕はね、最初不思議少年で劇団が出来上がった、できたよって聞いた時にね、いやいや熊台から不思議少年ってこれはまたひねったのが出てきたんじゃないかなんてね、すごい私はね、だからちょっと最初おかなびっくりだったんですよね。これもう難しいこと言い始めたらどうしようみたいな。哲学的なこととかね。
もう分かりやすいね。
何も不思議じゃない
ね。よかったです。ノリッと聞いて安心しました。
はい、
いうことでね。で、そんな不思議少年の皆さんなんですけれども、今年3月にありました、だからついこの間ですね、はい、演劇の全国大会劇王天下統一大会2015で不思議少年がなんと優勝しまして、おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。日本演出者協会若手演出者コンクールでは観客賞を受賞ということで、これまず劇王天下統一大会、これを紹介してください。はい、どういう大会なんですか？
は
い、
これはですね、短編演劇の全国大会で、うん、今年は神奈川県で開催されたんですけど、もう本当北は北海道から南は沖縄まで、はい、全国の予選とか推薦によって選ばれた12団体がその勝負をするという場がありまして、
はい、
はい、その審査員にはラサール石井さんとかですね、神奈川県知事の黒岩さんとかも本当に豪華なメンバーで、はい、ありまして、本当に県を挙げてのイベントだったんですけれども、決勝戦でその12団体から3団体に残って、
そうですね、
その不思議少年は審査員票ではちょっと負けてたんですけれども、
はい、
観客票で逆転いたしまして、はい、優勝させていただきました。
お客の受けは良かったということですか？
とても良かったです。
いやいやいやいやいやいや、素晴らしいね。やっぱり客が見てなんぼという、
あ、はい、
ね、ことでございますね。で、すごい若手演出家コンクール、はい、こっちもありまして、
はい、
これは観客賞、
はい、
そうなんです、毎年開催されてまして、うん、その日本演出者協会が主催するイベントなんですけども、はい、今年度、昨年度になるんですかね、うん、2014年度は全国から67名の応募があって、まあ、一次審査二次審査を経て残った4名が東京下北沢劇小劇場というところで最終審査の上演を3月に行ったんですけれども、うん、まあ、惜しくも最優秀賞は逃したんですが、観客票、お客さんの投票では、まあ、すごく圧倒的な感じで
ここでも客受けで、
はい、審査員そっちのけで、
そうです
ね、お客さんからの支持が絶大、はい、
そうです
ね、そうですか、素晴らしいですね。いやいや、でも客受けがいいとね、はい、
もう
ちょっと良くも悪くもね、乗っかっちゃってねそういうことないですかねえ、あるよね、あ、ちょっとなんか今ね、磯さんが全然喋ってないんじゃないか、そうそう、いた
今、
起きてましたか、はい、大丈夫ですか、
大丈夫です、すみません、
いやちょっと作品の話を今から聞きますので、はい、当然そこにはお三方が出ていらっしゃる、
あ、それがですね、磯田が、まあ、今年はいっぱい不思議少年出るんですけど、去年がもうめちゃくちゃ売れっ子 で、
熊本ですっごい売れっ子で、
県内でほぼ磯田が出演してる、
いろんな劇団の公演に
そうなんですよ、客演がすごく多くて、なのでこの大会とかがちょっとまあ学生ということもあり、ちょっと出場はできなかったんですけども、
はい、もう、そう、今日何しに来たんの
サポートに、
サポートに、じゃあ全員集合ということですからね、はい、そうですか、さん、まあ、皆さんそれぞれね活躍して
るね、すいません、
じゃあちょっとなんか思い出したところがあったら話に入ってきてもらっていいですか、
はい、すいません、ね、がっつり
はい、これどんな芝居なんですか、それぞれちょっと簡単にちょっと、
はい、
ね、やっぱりお芝居生で見てもらうのが一番いいので、ざっと話を紹介してもらいます、
はい、まあ、スキューバという作品を劇を、うん、短編劇の全国大会で上演させていただいたんですけれども、こちら一冊の絵本を軸に、まあ、家族の絆を描いたような、うん、とてもちょっとファンタジックなお話でございます、
うん、はい、昨年の高校
熊本高校生演劇 演劇祭
で
上演させていただきました、
はい、
私これだから見たわけ、この間、
そうですね
いやいや、また面白いの作るんですよ、これこれで、まあ、まあ、ちょ、短編というものに関してはまた後ちょっと聞きますけども、もう一つ、はい、若手演出家コンクールの方の作品はどんな感じ、はい、
これが、トゲという作品なんですけど、うん、去年の10月に熊本で上演して、今年は5月に西鉄ホール福岡で上演したんですけども、うんうん、まあ、どこにでもいるある女の一生を描く不思議少年の結構いろいろこれまでの集大成が詰まった二人芝居、ね、大阪と盛岡の二人芝居なんですけど、
なるほどね、あの磯田さんは入ってこないわ
けないサポートで
サポートしてくれます、いやこれね、ほら短編のお芝居ってのは時間的な制約あるんですか、
うん、そうですね、うん、短編は20分という時間制限でありまして、
3人まで
そうですね、あ、登場人物も
それも3人まで
3人までっていう決まりがあってです、ね、
これこういう制約の中で物語を作る芝居をするっていうのはどうですか、なかなか難しいんじゃないですか、
そうですね、むしろでもその制限があるからこそ発想が膨らむというか、いろいろワクワクしながら作っております、はい、
そういう感じなんですかね、
この、あ、まあ、短編よく大迫さん書かれるんですけど、うん、そのスキューバというこの作品に関しては、うん、その元々あった劇王という企画にちょっと憧れて、
うん、そうですね、
まあ、この条件で自分もちょっと書いてみようっていうきっかけがあってできた作品でもあるの で、
ね、熊本若手バトル電撃という企画があるんですけど、その第1回大会で優勝した作品がスキューバで、
賞レースもので、
そうなんです、
結構総なめしてる作品
なんですか、ちょっと今口自慢が入ります
なので熊本県内でもそのリクエストがあっていろんなところで上演もしてるんですけど、学校公演だったり、その時は磯田もね、はい、出たり、この3人で出ることも
ありました、
はい、ありますので、はい、思い入れはあるよね、
はい、
その思い入れがなかったみたいな話
いやいやいやいや、ね、サポートばっかりじゃないよってね、
ちゃんと
じゃあその何ですか、呼ばれてやったりとかもあるということは、その、はい、なかなかほら見る機会がない方の方が多いと思うんでね、
そうですね、どこでやりましたかね、子ども劇場さんからリクエストをいただいたり、それこその高校生演劇 祭がきっかけだったり、と学校公演でぜひ家族のお話をやってほしいだったり、もう本当にいろんなところに伺えちゃう人数なので、はい、そうなんですよね。
あとその機動性のなんか動きやすいっていうのありますね、3人だと。
そうですね、それは結構武器かなという。
時間も20分です
しね、20分で、
はい、いろんなところに読んでいただければ。
うん、はい、いやこれもぜひもう本当あの営業してください。
あ、そうですね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あの本をあのうん、物語を作ったりとかもできますので。
ああ、はい、そうかそうか、
ぜひぜひ。
そうですね、
地域でちょっとやりたいんだけど、書いてくれないみたいなことはいいわけ。
そうなんです、あのこの前つい4月にですね、野城欽一物語というのを作らせていただいて、こう酒の神様というか言われた方がですね、熊本にいらっしゃったんですけど、その人のちょっと人生を描いてほしいというちょっとリクエストがありまして、それもちょっと朗読劇にしたりとかですね、はい、
もうそういうこともできる。
そういうこともできます。ぜひともよろしくお願いします。
だって近くにさ作家さんなんていないじゃないですか。
なかなかですね。
ね、いませんもんね、なかなかね。
自分のこう家族だったり、うん、土地のことがお話になるって、うん、意外とすごく感動的というか、うん、やっぱりドラマがすごく土地に詰まってる場所が熊本多いので、うんうん、本当にネタ満載だから、うん、いっぱい使ってほしいですね。大迫さん、
ね、ちょっとうまいことやってくれますもんね。
ぜひとも、はい、もう綺麗にこうパッケージして
ね。え、そしてそこにはね、もう伊沢さんのサポートも必ずあると。
はい、必ず駆けつけますね。
必ず磯田も参りますのでお願いしたいと思いますね。ということで、まあいろいろ今3人でやってて、
はい、
ということで、まあ今後と言いますかね、直近では実は7月にイベントがありますね。
あ、そうなんです。
次にこれ紹介しておきましょう。はい、
あの7月のですね、第1週に開催されます神通り演劇祭りに参加いたします。うん、はい、3月3日から5日まで神通りアーケードや現代美術館アートロフトが演劇に染まる3日間でございます。こちらですね、なんと入場無料なんでございます。ぜひともお立ち寄りください。いい
ですね。はい、これまたいろいろいろなところで情報がね紹介されると思いますけれども、はい、それ以降はいろいろ公演なんていうのは予定はいかがなんですか？
そうですね、うん、そうまた7月なんですけども、7月20日には、熊本子ども劇場のイベントに、去年から参加させていただいてるんですけど、今年も、出演します。素晴らしい世界という1時間の短編集を親子でぜひ楽しめるような作品になってますので、あの子ども劇場の方じゃない方も来れるんですよね。
はい、あ、来れます、来れます。
はい、あ、これも誰でも入れる。
そうなんですよ。いつもあのこの子ども劇場さんのために書き下ろししてる新作もありますので、いつもは見れない不思議少年の作品も見れると思います。
はい、
あとですね、本公演が今年はすごく多くて、はい、春夏秋冬シーズンごとにあるんですけども、次は夏、
大分で、
はい、
大分でやっちゃう。
はい、10月は、
宮崎で、
はい、大迫さん出身県なんですけど、
そうですね、宮崎
なんで、はい、で最後冬はあの北九州で公演が控えてて、熊本にいねえじゃねえかっていう感じなんですよ。
まあ、まあとりあえずね、7月
7月、
ね、
はい、ということですよね。はい、はい、ね、伊沢さんも出るんだよね。
出ます。
はい、です。
です。
出ます。見てください。はい、ということで今後ますます、活躍が期待されます。不思議少年の皆さんのお話を伺っていきました。ちょっと駆け足になりましたけどもね、まあ、詳しい情報はホームページもありますかね。
はい、ホームページもございます。
ブログもツイッターもあります。はい、
こちらのぜひ、今後の活動などチェックしていただきたいと思います。なんかちょっとコギャンとしてもらったらよかばってんっていうのがありましたらば、そちらの方からお問い合わせをいただくと、
ぜひともよろしくお願いします。
お願いしたいと思います。ということで今日はですね、ヒューマンラボ、不思議少年のお三方にお越しいただきました。大迫照弘さん、森岡光さん、そして磯田渉さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。